強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回まではですね、 RPA とはどういったものかということについてお伺いしたんですけれども、今回は RPA が日本ではどういうふうに使われているかということをお教えいただきたいと思います。
はい。もし今 RPA の現のことを今まであまり知らなかった方が、もしリスナーの方の中にいらっしゃったら、まず一つ最初に申し上げるのは、今や大ブームですというふうにまず申し上げておきます。私が調べた中では、日本の新聞で RPA という言葉を使われ始めたのは2016年の秋ぐらいということで、これ日経新聞に初めて登場したのが2016年の秋なんですけど、それということは2年前ということです。で、それまでは、2012年頃に RPA という言葉を初めて使ったよという説があるのと、いや、もっと前に使ったという説もあるんですけど、大体2010年、世界でも2010年ぐらいから使われ始めたのかなっていうふうに思います。で、それが海外で今そういうふうにして非常に役に立つものだと言って認められて大ブームになって、それを聞きつけて日本の企業がやはりそれを調べに行き始めたのが2015年とか16年、ということで大企業で、特に銀行なんですけど、その評判を聞きつけて調べ始めたのはその頃で、そこから導入が始まったというのが現在です。で、26年の秋頃に始まって、27年の秋ぐらいにはだいぶ記事が、いろんな記事が、あるいは使ったというような使用実績、使用事例っていうのが報告され始めてます。日本でですね、日本です。海外ではもう出てるんですけど、で、今年の春の正月特集って新聞で各正月特集なんて出しますよね。で、その時に有望な技術とかってこういろんな記事が出ますけど、その時はもうかなり RPA の話が出てきてまして、今年非常にブームになるんじゃないかというか、もう2017年の暮れあたりからもうブームと言っていいんじゃないかというような状況が出始めてます。で、しかも今年のゴールデンウィークの展示会なんてのは、もう RPA のブースはもう本当に関係者でいっぱいで、他のブースに比べて圧倒的に忙しいっていうのを、なんていうか、私も目の当たりにしましたんで、これからも今の動きっていうのは日本の現状ではそういう話です。じゃあ誰が使ってるかといったら、やっぱ大企業が今中心です。で、私はこの本を書くときに、ベンダーさんで有力だとおっしゃるところ、ってるところは全部インタビューに行かせていただいて、やっぱり聞いてますけども、基本的に自分たちは中小企業はこれからだというふうな認識を持っておられるっていうのが共通項でしたので、今も第1回目にも話もしましたけど、中小企業でこの技術が役に立たないわけがなくて、いろんな応用がこれからも中小企業で発展していくんじゃないかなというふうに思います。ということで、その中小企業の夜明け前っていうのが、この2018年、2019年あたりになったら、さらに言ったら中小企業の事例っていうのが増えていくというのが今の状況じゃないかなというふうに思います。
わかりました。これからもう中小企業に浸透していくということで、まだ RPA っていう言葉が出てきたのは本当に3年ぐらい前ということで、具体的な仕事は第1回目の時にですね、入金の消し込みとかそういったお話を伺ったんですけれども、他にどういったことに使われているんでしょうか。
中小企業の事例があるんですかってよく言われるんですけれども、もう中小企業でも使ってるところはあります。実際の話、もういち早く2017年あたりからもう実は使われて始めまして、実績の出てきてる会社もあって、その事例も私の本に載せてますんで、その話をしちゃうともう本買う必要がなくなっちゃうんで、あんまりペラペラ喋るつもりはないんですけども、本業に使うっていうのか、そういう部分が多いかなと思います。例えば経費の精算をアウトソーシングとして受給している会社っていうのは、企業さんから経費のデータをもらって、でそれをグラフに、エクセルの評価にいろんな形を整理して、で返すっていうのが経費の業務の仕事のやり方だと思うんですけれども、その時に企業さんからもらったデータをそのまま読み込んで システムの入力のところにそのままインプットしていく。それをまとめるのは経理業務のソフトウェアなんだけど、そのアウトプットが出たら今度アウトプットを自動的にその企業さんに送り返すというようなことを RPA を使ってやっているというふうに、もうこれはアウトソーシング会社の保守本流の仕事ですよね。その保守本流の仕事の大半を RPA にもう任せてるっていうような、そういうふうな業務で解決してくるところが増えてきてるっていうことです。これはもう非常に分かりやすい例かなっていうふうに思うんですけども、
外注として受け取った仕事を RPA にやらせるということなんですけども、それって具体的にどういう仕事をしてるんですか？
実はパソナさんなんかはもうそのビジネスにしてるんですけど、どんなことでもいいんですけれども、生産消し込む業務、例えば入金されたかどうかを確かめて、で請求書を送った先から入金確かめたら線引いて返すっていうのも RPA の仕事になってますね。もうそんな事例は、まあ、先ほどの旅費精算もありましたけども、人事の成績の集合とか整理とかっていうものとか、そういうのもありますし、これから翻訳というのもやってますけど、僕のインタビューに行った一番有名な会社はそこの翻訳業なんですけども、そこの翻訳っていうのは一般翻訳ではなくて、要するに特殊用語の翻訳なんですけども、特殊用語の翻訳っていうのは、そういう特殊用語っていうのは辞書がないんですよね。だからその会社で辞書作らないと翻訳できないんですけども、その辞書作りとその辞書を使って翻訳データを作って、でしかもそれ日本語と英語と例えば併記させる。そうすると非常にその品質が高まるわけですよね。ミスも少なくなりますから、そういうところに RPA を使ってるという、それをウィンアクターを使ってる企業さんなんですけども、そういうふうな事例もあります。銀行業務なんかではどっちかというとバックヤードっていうのか、その事務型の作業を効率化させるようなところに大量に人がいてて、それを生産性高めるために RPA 使う例が多いとすると、中小企業はその自分の本業に RPA を使っていくっていう事例が増えてきてるというふうに考えていただいていいんじゃないかと思います。
製造業かなんかで RPA 使ってるってことはありますか？
製造業ではかなり興味を持ってるみたいです。製造業も生産管理の業務はちょっとともかくして、現場の話でいきますと、これはちょっと僕は本を読んでるだけなので本当にどういうふうに使ってるかよく分かってないんですけども、でもそうだろうなと思ってるのは、製造業って結局いろんなデータをやっぱり書き込んで入力して、でそれで報告書を作る、あるいは生産量をチェックするというような仕事がすごくありますね。1回目にお話したように、企業の中ではいろんなシステム、個別でいろんなシステムが動いてますよね。でその間は手作業でやってますよね。データを移すだとか、それは製造現場にも実は多々ありまして、品質の問題がすごく多くなったもんですから、やっぱりそれを人手を返さないで品質データをインプットしようというふうに、そういう動きに今なってるんですけど、企業さんって最初に言って RPA の役割っていうのは、企業の中でいろんな、例えば ERP が動いてても ERP を動かすためにデータを入れますよね。何かのデータを。で製造業でもいろんなこうソフトウェアのシステムが動いてて、でそれとシステムとシステムの間を取り持つのは手作業でやってるわけですね。その手作業を RPA に変えたら効率よくなるんじゃないかということ、考え方が出てくるのはまあ当たり前の話 で、もちろんそう単純な話じゃないこともあるんですけども、特に品質の改ざんという問題が出たもんだから、その品質改ざんをしないためにも自動でそういうふうにインプットできないか、介在しないでデータを作れないかというような仕組みっていうのに興味を持たれているというのが当然の話としてありましてね。でそれでそこのところに RPA を使う、あるいは使いたいというふうな問い合わせというのがあるというように、やっぱりそういう RPA の活動の仕方として、工場はロボット使いますけど手作業もロボット使おうと、まあ、そういうふうな理解でいいかと思うんですけど、
はい、わかります。ただ私も事業改善のお手伝いをしてて、結構生産効率を上げようとするときに、今神谷先生おっしゃったようなですね、書類とかデータの入力っていうのはネックになってて、何とも解決しようがない部分があって、それが RPA でやってもらえるようになったら生産性ってのが上がるなっていうのはなんか実感として湧くんですよね。
そうですよね、絶対上がりますよね、だからそこをやっぱり注目してる方はもう出てまして、僕自身には問い合わせはないですけども、そういうベンダーさんにはそういう問い合わせがもうあるそうです。
わかりました。ということで今週も時間になりましたので、またこの続きは来週お伺いしたいと思います。神谷先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。また、ご意見ご感想も同様に、 専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。